こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。7月後半に入ってきましたね。オリンピックも1週間前となりました。はい、今本当に警備がかなり厳しくなっていて、駅とか行っても非常に重々しいというか、セキュリティの警察がうろうろしてます。はい、今までだったらキセルとかね、そういうのをしてないかっていうコントロールの人だったんですけど、今はもう完全に警備になってますね。特に観光地というか、まあ、そういったところは駅の中でもなっています。私自身は例えば凱旋門の駅、エトワールっていう駅があるんですけども、そのエトワールの駅に降りてるわけではなくて、単に乗り換えで使ってるんですけど、その乗り換えの途中が非常に重々しい感じになっているという感じですね。で、今日はですね、ちょっと夏休みモードということで、ゆるいお話をしたいなと思います。久しぶりにフランスだと思ったある一日の話をね、したいと思います。夏休みではあるので、人は少ないんですけれども、たまたま、自分のエリアの銀行に行ったんですね。息子の名義で銀行口座を開設したと、もともとあったんですけれども、本人に移すというところで、いろいろ手続きをしないといけないということで、一緒に行きました。で、その後某カフェに行ったんですね。チェーン店です。次のアポイントまで時間があったので、2人でカフェに入ったと。で、息子は先に次の銀行に行き、私はメールをしたりして、で、その後どうしてもトイレに行ってから帰りたかったんですね。その後買い物もしなきゃいけないのでトイレに行きたかったと。なのでトイレに行ったら、そのカフェはトイレが1個しかないんですよ。で、1個しかなくて物音が一切しないんですね。もちろん入ってますっていう表示になってるので、フランスだと鍵をかけた時に赤になってると人が入っているっていうサインなんですけども、それを、とにかく出てくるのを待つけれども、全然気配がないんですよ。人の気配が、音が全く聞こえない。で、さすがに5分ぐらい待ちました、すでに。で、そこでもノックをしてみた。そしたら、急に水を流す音とかし始めたんですね。あ、終わったんだなと思って。たら今度何が起こったかっていうとね、電話が始まったんですよ、中で。もしかしたらすでに電話をしてて待ってたのかわかんないんですけど、はい、聞いてますみたいな話し始めて、で、私は正直、早くトイレ行きたいんですよ。いや、のんきに電話してる暇があったら早く出てきてほしいと思って、何回かノックしたりしてるんですけど、普通に電話してるんですね。で、電話が消えたと思って、すぐ出てきてくれるかなと思ったら全然出てこないんですよ。で、今度は何が始まったかって、また電話が始まって、いろいろ説明してるんですよ。全部丸聞こえなんですけども、いついつまでに書類が送ってやったのに全くそれが届いてないとか、なんかの行き違いですよね。それをずっと喋っていると、もうトイレするか電話するかどっちかにしてくれというのが、私の心の中の叫びですよね。で、もう私はいても立ってもいられなくなって、ノックしても反応ないから、もう叫びました。なんて叫んだかっていうと、フランス語で言うと、シルブプレっていう、プリーズですよ。早くしてっていう感じで。で、そこから水何回も流してんですよ。でも出てこない。結局、10分以上。私が行った時に10分待ってますからね。すでにもう彼女は女性なんです。もう声で分かってるから。多分もしかしたらもっと長くいたかもしれない。もうでもね、こんなにパブリックのトイレ、パブリックじゃないですか。カフェだから自分家じゃないんですよ。で、その中で平気で、電話の問い合わせ1回切っちゃうとなかなかつながらないとか、多分そういうサービス系なのかもしれないんですけど、で、向こうも電話の相手も多分びっくりしてると思うんですよ。何度も水流してるから、この人何やってんだろうって多分思ってると思うんですよね。でも平気でやり続けて、でも私は結局トイレを諦めました。15分は経ってないかな。私は10分以上かなり待ったと思うんですけど、もうムカついて、もう帰ると。なんで私はこのカフェのトイレの前でずっと立って待っていなきゃいけないのかと。本当はもうその人に出てくるのを待って一言言いたかったんですよ。で、それを言うためだけに待ってたんですけど、もうトイレ行きたいし、ここで時間を潰したくないなと思って、 入ってきました。で、正直これはもうネガティブノート行き、まあ、ノート術やってる人は分かると思うんですけど、うわーってもうこのね感情を発散させたくなった出来事ですね。で、これはね多分ね日本語でやってもダメなんですよ。で、もうサンドバッグにして、まあ、彼女という人をどういう人か知りませんけどね、もう頭に描いて私なりのフランス語で本人に向かって文句を言うシミュレーションをしてスッキリさせましたって感じですね。これね紙に書いてもダメだなと思いましたね。で、ここでネタにするという感じですね。もう一つで、その帰りもう本当にトイレ行きたかったんだけど、どうしても買い出しをして帰んなきゃいけなかったからスーパー寄ったんですね。自分家の家の近くの駅前のスーパーに行って、でそこで買い物しました。そしたらあの前のおばあちゃまが非常に大きな声で喋っていると、いちいち独り言を言う感じのおばあちゃまだったんですけど、なんか大きな声でやってんなと思って、でレジに近づいたら、まあおばあちゃまが2人でいたんですけど、なんかちょっと変わった感じの方だなとは思ってたんですけど、こうレジ通してたと。で、全部レジを通して、まあ、いくらですと言われてカードで払おうとした瞬間にですよ、あって言い出して、やっぱりダメだわって言い出したんですね。で、何がダメなのかよく私も分かんなくて、まあ、それが、まあ、自分の金額、合計金額を見て思ったより高かったのか、自分の、まあ、口座の予算を超えていたのか、それは分かりません。ダメだわって言って、最後に買ったやつがキウイ4個セットだったんですけど、これ払い戻ししたいと言い出したんですね。でもあちゃーと思って、でもあの店員さんももう苦笑いみたいな感じで、でその店員さんはできないんですよ、責任者じゃないと。なんかこう全部返金だったらできるけど、なんかもう合計が出た後1個だけやめるとかっていうのは、なんか彼の裁量のあれではなんかできなくて、担当者を呼び、で私はトイレ行きたいから早くしたいって気持ちを抑え、そのおばあちゃまは相変わらずマイペースで、このキウイだけがいらないのよ、なぜかというととか、なんかよくわかんないことを喋ってて、なんかのどかなフランスの夏の日だなって思いながら、若干イライラしながら聞いてました。でもね、そのおばあちゃまはね、なんか耳が遠いのかな、とにかく声が大きくて、まあ私の顔を見てすっごい大きな声でごめんなさいねって言ったから、なんかそれもその喋り方もすごい笑っちゃったんですけど、いいよって思わず、でこの一言があるだけで人って和むんですよね。でもこのフランス人って全く謝らないじゃないですか。だから余計イライラする。あのトイレの人もそうだったんですけど、でおじさんも苦笑いしながらごめんねって言ってくれて、まあ、店員さんですよね。それで責任者が出てきて別のレジでやってくれてる間に私のを済ましてもらえたと。これがねわずか15分か20分の間に起きて、久しぶりに、ああ私はフランスに住んでるんだなという実感を得た、まあちょっと緩めのフランスの日常をお伝えしました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、マインドっていう位置づけではないんですけれども、違う視点で環境の話をしたいと思うんですね。例えばどんな環境でも自分がしっかり自分の中で持っていれば、どんな環境でもやっていけるっていう方もいらっしゃると思うんですけども、逆に言うと環境から影響を与えていくっていう人もいると思います。どんなに自分が、ね、自分の中でちゃんとやろうって思ったとしても、自分がいるコミュニティが別にいいよねとか、明日でもいいじゃんとか、急がなくていいよっていうコミュニティだったら、スピードは絶対的に落ちていきますよね。まさに種に交われば赤くなるの世界なんですけど、やっぱり環境の影響って非常に大きいなと思うんです。これはたった一人でねやってる分には関係ないんですけども、複数人集まっていたり、あるいはなんかエリア的なものの環境だったり、あるコミュニティ集団に属したり、場所会社の雰囲気とかカルチャー、そういうのによって変わってくる ですね。でこれはねルールとかとはまた若干違うんですけど、あえてルールというなら、まあ、見えないルールって感じですよね。別に言語化されているわけでもないルールってなんとなくあるじゃないですか。これをまあそのコミュニティの中での常識ルールみたいな感じで捉えられることが多いんですけども、こういったことを私たちはあまり意識することはありません。だから環境が大事っていうのは分かってるんだけど、どこまで大事かって案外分からず、自分の気持ちのいい環境にいることがいいと思ってやってしまうってことは多いんですよね。だからこそその中で言うならば、どの環境に入るかっていうことももちろん大事だし、もっと言うと誰と一緒にいるかで全く変わります。よくこう友達5人の年収の平均が自分のスタンダードだよとよく言ったりするんですけど、まあ、これは分かりやすいように数字で言ってると思うんですけど、その人の周りの5人の仲のいいお友達を見ると、その人の人間性の、まあ、スタンダードがレベル感っていうんですかね、スタンダードが分かるっていうのと多分一緒だと思います。だから誰とお友達であるかっていうのは、まあ、お友達って意味ではだけではないんですけども、誰と一緒にいる人かっていうのが分かるだけで、その人のいる位置づけが変わったり見る目が変わったりすることって多分あると思うんですね。これはだから肩書きとかそういう世界とは違う、あの人とやってるんだとか、あの人と仲がいいんだっていうことに対する一つの、まあ、信頼度が出てくるのかなと思います。だから趣味でももちろんいいし、例えばね同じテニスクラブに入るんでも、この A というテニスクラブに入るのと B というテニスクラブに入るのどっちがいいか、それはやっぱり目的によって違ってくるわけですね。とにかく楽しくテニスをしたいっていう目的でやっている人、あるいはコーチがすごく教え方がうまいでそこに集まってる人、あとはなんかもう勝つことに重視をしている人、なんかこういったところに非常にねその人の価値観が出るわけですよ。だからこそやっぱり環境を選ぶときに誰と一緒にするか、誰とチームを組むかっていうのは非常に大事かなと思ってます。例えばね、私が先日ね、まあ、ビジネスパートナーを募集したわけですよね。でそれに関して、まあ、健康ウェルビーイングっていう観点で集めるっていうかお声掛けをして、まあ、たくさんの人がね反応してくださった。で実際に、まあ、やり取りをいろいろさせていただいたり、実際にお話をさせていただいたりしてるケースも多いんですけれども、その中でね、私だから話を聞こうと思ったとか、例えばそれに対していい噂があんまり聞いたことがなかった、例えばねなんかのブランドでもいいんですけど、だけれども私の視点でその話を聞いてみたかったとか結構多いんですね。つまり私たちってイメージとか噂とか多いわけですよ。たまたま仲のいいお友達がいいイメージを持ってる人だと、例えばブランドでもいいし人でもいいんですけど、まあ、例えば A さんっていう人がいて、 A さんに対してすごくいいイメージを持っている人が A さんいいよって話をしてくれると、まあ、A さんはいいっていうイメージになるじゃないですか。ブランドもそうですよね。そのブランドに対してすごくいいイメージを持っている人がそばにいると、そのままそのいいイメージが入るじゃないですか。逆も一緒で、え、あの人っていう人のそばにいたら、あの人ってっていうイメージになっちゃうわけですよ。ブランドもそうですよね。 あれってさーってちょっと悪いことを言ってる人の話を耳にした場合にはイメージがついちゃうわけですよね。ってことは私たちってそういうそのレベル感でどんどん思い込みを作っていくわけですよ。でもこの人の話だったら聞いてみたいとか、この人が言うんだから間違いないって思ってくださるっていうのは、噂を、まあ、私のフィルターを通して聞いてみたい、確かめたい、確認したいってことだと思うんですよね。 で、これはやっぱりさっきの言った誰と一緒かが大事だっていうのと同じ話なんですね。よくあるじゃないですか。これまあちょっと前のねポッドキャストでも言ったと思うんですけども、同じ商品を A さんが勧めたものと B さんが勧めたものでは、同じ商品でも全く反応が変わるってことなんですよ。 A さんが言ってるんだったら買ってみようかなっていうパターンは結構多いわけで、 B さんが勧めるとまあふーんって流れて終わっちゃう場合もあるわけですよ。あなたが言うんだから間違いないとかね、これってね当たり前のように口コミよくあるパターンかもしれないんですけど、これってねすごいことなんですね。この間私が言われてすごく嬉しかったことは、アキさんが勧めてくれるのは外れがないって言われたことだったんですね。でそれはまあ私に対する、まあ、信頼の証でもあるんだけれども、私の価値基準に非常にその方の基準が合っているからなんですね。でこれができるようになる関係、これができるようになるビジネスってすごいことなんですよ。他の人からだったらふーんって流れてたのに、例えば A さんがあのレストランいいよって言ったらもう行ってみようかなって速攻思っちゃうみたいな、そういうのと一緒です。でビジネスってもう全てそれだと思うんですね。前も言ったように商品そのものの力はもちろん大事なんだけれども、誰からその商品を聞くか、どこでその商品の情報を取るかで全く変わってくるっていう話です。だから誰と一緒に例えばビジネスをやるか、チームを組むか、あるいはそういう仕事とか関係なくコミュニティに属すか、これは非常に大事なんです。だからなんとなくいいからか、みんながおすすめするからで入っていても、自分の価値観とずれてたり、まあ、自分の本音とずれていたら、まあ難しいですよね。周りがどんなにいいと言ってもなかなか続かない。でもう一つ、皆さん環境は大事だって言って必ず言うと臆せずね、そういう新しい世界に入っていこうみたいな感じでね、一見自分にはなかった世界に飛び込むってことあるじゃないですか。だから誰とつながるか大事だからみたいな感じで環境から変えていく、これはいいんですけど、一個だけ注意点があって、環境が大事だからといって、まあ、今までの自分とは関係ない、関係ないっていうかね、自分のコンフォートゾーンを出るような新しいコミュニティに入ろうとすると居心地が悪いんですね。当たり前ですよね。例えばこれまあよくあるパターンなんですけど、今まで、まあ、その辺のファーストフードのお店とか、まあ、せいぜいスターバックスぐらいかなみたいなぐらいな感じでしか行ってなかった人が、例えば5つ星ぐらいの超高級ホテルのティーサロンに行くとドキドキしちゃうわけですよ。めちゃめちゃ居心地悪くないですか。だって下手すればちょっと全然今覚えてないですけど、例えば東京のリッツカールトンとか、まあ、今どんな感じか知りませんけど、平気で2000円2500円するんですよね、コーヒーとか一杯ですよ。でフランスも多分そうです。まあまあいいお値段します。もう2000円から2500円ですよね、多分一杯ですよ。まあスタバはそれでも高いかもしれないけど、安く飲もうと思えば飲めるとこいっぱいあるじゃないですか。でも環境は大事だから行ってみようと思って行って居心地悪いけど行くじゃないですか。だって環境大事だもん。だけれども一つ落とし穴があるとしたら、環境は大事だからといって自ら行ってもその環境から弾かれる場合があります。新しい世界に飛び込むということはこっちサイドはチャレンジなんだけれども、あなたその環境にはお呼びじゃないわよって言われるとそのコミュニティから外されるんですね。この感覚わかりますかね。だからね、新しいとこ行ってみましょうっていいんだけど、場合によっては明らかに違うコミュニティだと弾かれてしまう。だからこそ受け入れられないと、その環境があなたを受け入れてくれないと、環境は大事、一緒にいる人で変わるってことにはならないってことです。誰と一緒かで変わるけど、その誰かからあなたお呼びじゃないよって言われちゃったら一緒にいようとしても弾かれてしまうって。じゃあ弾かれないためにはどうしたらいいかっ ていうと、その環境にふさわしい人でなきゃいけないってことなんですよね、簡単に言うと。だからリッツカールトンとか、例えばパリの5つ星ホテルで B さん短パンで行っちゃいけないんですよ。何にも言わないかもしれない、大切なお客様だから。でも一流ホテルの風格にふさわしくない人間として、知らないうちにブラックリストに入ります。多分表立って帰ってくださいと明記してるところはね、言うかもしれないんですけど、言わなかったとしても多分その人はお呼びでない状態になっちゃうんですね。だから環境は大事だからといって、今の自分の状態でその環境に行っちゃダメだということです。その環境にふさわしい人として受け入れられるっていうことが大事で、だから誰と一緒にやるかっていうのもそうなんですけど、その相手の方にふさわしい人間としているっていう、これがまあだからあり方ですよね。マナーがいいとかそういうレベルではないんですよね。あり方が問われるっていうことです。だから今のまま新しい環境に行く、今のままの自分で誰かと一緒にいるんだと、せっかくの応援も弾かれてしまう可能性があるということですね。だからこそ、その環境にふさわしい、理想の環境にふさわしい自分で居続けるっていうことがどうしても必要になってくるということになります。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては、 LINE やメールマガジン、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくと、メールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。